皆さん、ようこそいらっしゃいました。今日も11月のゴスペルアボイスを通して皆さんとイエス様を分かち合い、そしてイエス様に私たちの志と受けた恩恵を感謝して、主に栄光を共に捧げていきたいと思います。皆さんも私も願い事があるとするならば、自分が霊肉ともに健やかに生きること、そしてイエス様が私たちに願っている通りの人生を健やかに生きること、そしてできるならばイエス様が願っている通りの歩みを持ってイエス様に添えていきたい、そういうことが願い事ではないでしょうか。私たちが本当にイエス様を普段気づいて感じて生きるならば、私たちの人生の歩みはもう少し健やかで、そしてもう少し軽やかに祝福された人生を生きることができると私は信じております。私たちの願い事を下ろして、そしてイエス様の願い事は何だろうと、あらゆることにそれを思いながら生きるならば、きっといい人生が私たちを待っています。あなたの喜びになりたい、宮とをたどる恵みよ、輝く光を浴びて、闇夜に光を灯す我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること、思いも心もひれ伏し、叶える主の日を望んで添いましょう、御胸にそっと添いましょう、御跡をたどり、我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること、我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること。イギリスのあるところにですね、あの問題児たちをこう集めて教育をし直す、そういう学校があった。でその学校にね、本当に親の手に負えない子ども、社会がもう本当に負えない子ども、そういう子どもたちをその学校は受け入れるんですけれど、もう言葉遣いから何から何まで全部最低なわけなんですよ。でそういう子どもたちを預かっているその学校があって、その学校からね、子どもたちが卒業するともう超一流のジェントルマンになっちゃうんです。何をしてるか、その学校が勉強を教え込むということより、人間として尊厳ある人生をどのように生きていけるべきか、それを教えているんですね。その学校はね、行くとね、一番最初に子供たちがびっくりすることはあるんですけど、何か、ね、学校の先生の言葉遣いがとってもね素晴らしいんですよ。素晴らしすぎちゃって子供たちはね、冗談抜かすんじゃねえよと思うくらい もう体質に合わない言葉が自分たちを待っているわけなんですよ。問題児でどうしようもない子供たちに対して差をつける、ね、本当にこう貴族につけるようなね、その様をつけてあげる。だからもう子供たちいつももうすごい人々に見下げられていて、ねある子はこの泥棒って思われていて、ある子はこのうっそちきってね、ある子はこのバカってさまざまなこう差別用語ね、それで子供たちは扱われていた。でそういう子供たちなのにそこの学校に行くと、ね、子供たちに差をつけて、要するに日本語で言う様なんですよ。だからもう今まで聞いたこともないし聞くと気持ち悪いわけなんですよ突然ですよ、突然なんとか様で、それを聞いた時に子供たちはもう中からね怒りも出てくるし、バカにされてるのか、そんでもうその言葉に似合わない自分があるから、ちょうどね体に合わないこう洋服を着てるかのようにすごく気持ち悪い。でもめげずに言ってるわけなんですよ、その先生たちは。ずっとずっとずっとね、なんとか様、ジョン様、ね、本当にそれをずっと受けてるうちに子供たちの人格が様に似合う人格に変えられていく。だからちょっとこの人直さなきゃいけないなと思った時は皆さんにお願いしたことしたいことは一つ、皆さん自身の言葉を直してください。皆さん自身がその人を治った人格で見てあげてください。信仰は望むものの実態、信仰は望むものの実態です。その人のことを本当にこうなってほしいという願い事が皆さんにないから、私にないから、だからどうしてもその人の変わった人格を見ながら皆さん望んで見てあげてないでしょ。でも天の神様はどうだったの、どうだったんですか。殺人者に対しても、主善人に対しても、勧誘をして現場から連れてこられた女に対しても、どうしようもない人々に対して、治った人格で、ね、私たちを見てくれて、イエス様はそれを常に私たちに表現してくださった。皆さんがイエス様に対して神様に対しての言葉遣いが変わると、その言葉遣いによって皆さんの格も変わっていく。皆さんがイエス様を師として、ね、自分の師匠としてということだったら、イエス様は皆さんを弟子として捉えてください。皆さんがイエス様をね、主よって言ったら、イエス様は皆さんをしもべとして、ね、皆さんがイエス様を私の友、良き友なるイエス、我が友なるイエスとして皆さんがイエス様に呼びかけるならば、イエス様は皆さんと友の関係で関わってください。そして皆さんが天の父なる神様すると、御父は皆さんを子として預かってくださる。 今この場で、主が今この場で今これを与えてくださったんです。すごいでしょう、ね、主がどれだけ皆さんを愛しているか、ね、今この場で今これを与えてくださったんですよ。主が私を変わった姿で見てほしいということではなく、主はいくらでも対応する。あなた自身の言葉を変えなさい。子になりたいか父を呼びなさい。教えを受けたいか先生としてのイエス様を呼びなさい。友になりたいか良き友なるイエス様を呼んでください。善月良きしもべになりたいか主なるイエス様を呼んでください。私たちの言葉が変わるとき、イエス様が私たちにその言葉にふさわしく主として現れる。どれだけ素晴らしいことなんでしょうか。主と私たちの関係はこのように私たちの言葉によって立ちつけられる。周りにいるいろいろな人々と気づいていく関係も同じなんです。私がある人を見た時に、あ、この人、ね、やかましい人だな、イエス様に会ってこのやかましさは良くないなと思ったら、気づいた私からその人をね見るとき、言葉をかけるとき、ね、やかましいの反対、おしとやかに声をかけるべきなんです。その人がおしとやかに言葉を返すまでおしとやかに声をかけるべきなんです。私の物事に関わるこの信仰、その信仰がその物事を変える力があって、ね、気づいていないその人自身は自分を変えることはできないんです。自分がやかましいこと知らないの。だからそれを醜いことだと思ってません。だから直そうというその必要も感じていません。そういう人にあなた直した方がいいよって言ってもね、もう本当に不可能なことです。だからどうするかって、力ある言葉で、治った言葉でその人に声をかけること、そしてそれをずっと続けていくとどうなるかって言ったら、信仰の実態がその人を通して現れるわけなんです。皆さん、あの人こうなってほしい、この人こうなってほしい、ああなってほしいって願い事ありますか。なら皆さん自身が変わってください。皆さん自身がその人がそうなってほしい様でその人と接してください。これが信仰です。信仰とは何か、見えないものの実態を編み出すことです。信仰とは何か、相手がすることではなく私がすることです。この本当にキリストにあって直さなければならないこと、私のこと、また他の人のこと、そのすべてを主にあって主の方法で実践して直していく私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。あなたの喜びになりたい。
港たどる恵みよ、輝く光を浴びて、闇夜に光を灯す我が願いはただ一つ、イエスの喜びになることを、我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること、心も思いもひれ伏し、叶える主の日を望いて、添いましょう身胸にそっと、添いましょう身あとたどり、我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること、我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること。
一つだけ皆さん決断してください。イエス様の喜びになるために、皆さん、私これだけは主を直します。イエス様の喜びになるために、私これだけは使えていきます。一つ決断してください。今心の中でイエス様の喜びになるために、私はこれをしたい。それが良くないことだったらやめることでいいでしょう。それがいいことだったら決断してそれに仕えていくべきです。言いっぱなし聞きっぱなしは良くないです。皆さん自身が決断しないと。言いっぱなし聞きっぱなしは良くないです。一つだけ皆さん決断してください。イエス様の前で、私はこれをやめる。一つだけやめてください。イエス様の前で、今まで怠けてしなかったんだけど、これからは絶対これはやっていく。一つだけ決断してください。イエス様が今、皆さんがキリストにあって決断したすべてのことに光を照らし、できる命の力を与えて、今まで皆さんができなかったこと、それを命の力で、できない私を知るとき、イエス・キリストの命の力でできる私にしてくださるのです。今一つだけ皆さん、イエス様の前で決断して、そしてその決断したものをイエス様に、この収穫感謝祭の捧げ物として捧げてください。しばし主の前で祈りたいと思います。ハレルヤ。愛する天皇様、さまざまな実りに囲まれて、自分が知っている時に実ったもの、知らないうちにも主が私たちのために実らせてくださったもの、それが一つ一つの恩恵を受けて、私たちは生きております。収穫感謝祭を 目前にして、主よ、今年あなたが私に実らせてくださったこと感謝しつつ、私自身も決断してあなたが喜ぶ実りを霊において実らすために、今あなたの御前において主よ祈り決断し、そしてあなたにお捧げいたします。やめなければならないことを決断して、やめる、やめた実りを与えてください。今まで知っていながら怠けていて、今度から明日からと後回しにしていた、主よ、すべての良き志を、今度でもなく明日でもなく今日この場所において、主よ、決心を新たにして、今日ここから後回しにせずに、示されたことは実践していく、実践できる実りを私たち一人一人に与えてください。あなたの命の力が、光の力が、あなたが私たちに与えてくださる志が、今までできなかった私たちをできる私たちとし、今日芽生えたこの決心を、あなたがあなたの水をやり、光を照らし、そしてあなたが喜ぶ様にまで育てて実らしてくださり、収穫の主が私たちのあれこれを収穫するとき、今日ここで私たちが新たに告白し、実践に挑み歩み始めたこのすべての事柄が豊かに実られ、そして収穫の種によって収穫され、あなたの喜びとして、あなたの御前に捧げられ、あなたの御蔵に納められますように、イエスよ、私たちに今日この場所において決心して祈って歩む、このすべての歩みにあなたのできる力と、あなたの養いを与えて、時にかなうあなたの恵みを受けて、豊かな実りを実らす私たちでありますように、祝福してください。あなたの喜びになりたい、港をたどる恵みよ、輝く光を浴びて、闇夜に光を灯す我が願いを。
ただ一つイエスの喜びになるほど、我が願いはただ一つイエスの喜びになること、心も思いもひれ伏し、叶える主の日を望んで添いましょう、御胸にそっと添いましょう、御後をたどり、我が願いはただ一つイエスの喜びになること、我が願いはただ一つイエスの喜びになること、心も思いもひれ伏し、叶える主の日を望んで添いましょう、御胸にそっと添いましょう、御後をたどり、我が願いはただ一つイエスの喜びになること、我が願いはただ一つイエスの喜びになること。
イエス様の喜びになるために皆さん何を決断しましたか？何をやめようとおろしましたか？今までうすうす思ってはいたけど、やっぱ見心だからこれからはやっていかなくちゃと思って、これから心してこれをやっていきますと、何を皆さんイエス様の前に決断して告白しましたか？言葉は力です。不良だった子供たちにさをつけて様をつけたら、その子たちはイギリス一の紳士になったそうです。言葉は力です。良い力を持っている、言葉を持って相手を接すると、その人がその言葉の様を表すようになる。すっごくね、いい例がうちの教会にあるんですけれど、たくさんありますよ。でその中で一番ね、分かりやすいことを皆さんに一つ教えてあげますよ。小さいサイちゃんいますよね。あの子ね、一番最初すっごい笑顔がブスだった、笑顔がない子。でも主にって笑顔がすっごい優しいでしょ。主にと一緒にいたら笑顔がすっばらしい子になったんです。それで笑ってる時見てるとね、主にそっくりなの。小さい主にと大きい主にが二人いるみたいだよ。それとその子ね、すごい神経質で、ちょっとイライラする子だった。なのに主にがさえちゃんを育てるようになってから、ね、主にの言葉がゆっくりなんですよ。本当にこうゆっくりとした、ね、心を込めた言葉で子供を接しながら育てるようになったから、心がすごい優しい子なの、あの子、ね、もう 見ててね、あれ小さな子供なのになんでこの心の奥ゆかさが、奥ゆかしさっていうんですか、それがあるんだろう、ね、あんな小さい子供っていうのはね、あの今受けるばっかりなのに、あの子はねどっかに行くと必ずその場所に必要なものを持っていこうとする。教会に来るとき、ね、必ずあの子は主にに言って、なんか買い物してくるんですよ。教会のみんなのために。みんないただいてるんでしょ？毎週水曜日、ね。なんでそうなったの？その理由はですね、あの子の、ね、人格を育てていく主に際とかだから、私たちも自分の言葉、自分の接し方一つで相手が変わる、これ信じてやっていきましょうよ、ね、自分の言葉、自分の接し方一つで相手が変わる。皆さんの目に余る人がいたら、皆さんの、ね、美しくて奥ゆかしい言葉を持って接して、その人をイエスの御名によって変えてください。夫、いやらしいこと知ってますか？そしたらね、反対の人格で見てあげて、言ってあげれば、いつも飲みに行きっぱなし、あんたさ、いつも飲んで帰ってくるのは御前様、あなたの信仰通りになるで、いつも飲んで、飲めば御前様で帰ってくるっていうことなんですね。そういう旦那どうすりゃいいのさ、方法ありますよ。たまにね、お酒飲んでいない時に、ね、早く帰ってきた時に、いやー今日は良かったですね、一日飲まずに済むから良かった、今日一日は感情を休めるから良かった、今日一日はゆっくり家でお風呂に入って、ね、ゆっくりと休めるから、あー、イエス様ありがとうって、これ言ってごらんなさい。飲まないで帰ってくることがね、愛されること、尊敬されることというのが分かると、そのようになりますよ、ね、飲んでほしくない、早く帰ってほしいと思いつつも、口から出ることは何を、いつも飲みに行って、いつも遊んでカスカスになって家に帰ってくる、そうすると言った通り、いつも飲んでくれて、いつも遊んでカスカスになって帰ってくるしかないんですよ。言葉の力だ。良い言葉というのは私を育てて相手を育てます。でこの言葉で人をね、右左ね、動かす力を持っているのは人間しかいない、人間しかいない。だからこの言葉を本当に主にある私たちだけでも正しく使って、ね、言葉によって壊れつつあるこの社会、ね、この家庭、この国、これを新たに世直しをしていかなければならない。これがクリスチャンである私たちの使命です。いつも礼拝の時に目がキラキラキラキラキラキラして、 耳が田んぼになって、イエス様の御言葉をまっすぐ見て歩む水野清さん、アーメンですもんね。これなんですよ。なぜかわかります？これも証拠なんですよ。水野さんたち、いつも私たち見るといつもなんていうの、仲良しだねって言ってるでしょ。その言葉の力がどんどんどんどん力を増して、仲良しの反対になろうと思ってもできない、ね、なんで言葉の力なんですよ、ね、いつも水野さんたちは仲良し、ね、そうやっていつも見ていつもこう話をしてるから、その言葉の力、それによってね、堅固な城が立ってるんですね。だからちょっとだけね、目に余ることしてもすぐ忘れちゃう。それで二人すぐ仲良く、ね、言葉の力なんです。天聖、この言葉の力をね、大きく用いる教会にならなければならない。皆さん一人一人ね、言葉で妻を立て、夫を立て、兄弟姉妹を立てる、ね、これどんどんしていかなきゃいけない。他の人気づいてない、ね、気づいてないところを気づかせてくださいました主が。そしたらどうするんですか。やるしかないでしょう。やるっきゃないでしょう。やりましょうよ。じゃあ皆さんに、今私はイエス様の前でお聞きしたいことがある。言葉がものを作り出す、良いものも悪いものも作り出すということを皆さんは今この時間信じますか。ならその良いものも悪いものも作り出すことが、このできる言葉をこれから良いことに使うということを決心しましたか。
アーメン。
言葉、皆さんに与えられた、私に与えられたこの言葉をね、本当イエス様を混ぜて使って、そしてイエス様がそれでよし、善活良きしもべだと、ね、イエス様に褒められる言葉をよく使って見極めて、善活良きしもべだとイエス様に本当に褒められる私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。感謝します。収穫感謝祭、今度の主日は収穫感謝祭です。この収穫感謝祭はアメリカから始まりました。アメリカではこの収穫感謝祭になると、でターキーを食べるそうなんです。で日本はターキーがないですから、何を食べるか、ケンターキー、ターキーに剣をつけてケンターキー、収穫感謝祭。そういえば鶏肉がないんだわね、今回のメニューの中に。そっか。収穫感謝祭にターキーを食べるということなんですけれど、もともとこの収穫感謝祭は何で始められたかと言いますと、収穫感謝祭を始めたのはアメリカです。アメリカの一番最初にアメリカの地に入った、ね、人々、その人々がイギリスというところから信仰の自由を求めて、ね、イエス・キリストを信じる信仰の自由を求めて、ね、一つの船に乗りました。それがね、確かプロンティアという船だったと思います。 そして彼らはその船に乗って神様だけを頼ってイエス様だけを頼ってね、どこに行くかもわからない状況の中で行ったわけなんですよ。それでその中で神の皆を褒めたたえながら、ね、死んでいた人も何人もいます。長いこの航海が耐えられずに船の中でイエス様の名前を呼びつつ、それで天に召された方もたくさんおります。そういう彼らがアメリカ大陸に着きました。着いて一番最初にしたのが感謝と礼拝です。一番最初に建てたのが教会です。みんなが共同体になって、それで取り組んだのが農業です。でもイギリス式の農業とアメリカ式の農業は違っていて、もう彼らが やっていることっていうのはもういろんな失敗があって散々たるものだった。でその時に下肢寸前である彼らのところに神様はインディアンを送った。それでインディアンたちの助けを得て、その土地において育つ作物がトウモロコシであるということが分かりました。それでトウモロコシを育て、そしてインディアンのいろんな助けを得ながらその土地に生きられるようになって、初めての収穫が与えられた時に、その初めての収穫、それを祝って神の前で収穫感謝祭をしたわけなんですよ。でその時に実ったものも収穫感謝祭しました。そしてその感謝を彼らはまだもう一つしたんです。自分たちを助けてくれたインディアンたちを招いたんです。でインディアンたちと共に感謝しながら収穫感謝祭祝ったということなんですね。皆さんの人生において不況が来るとき、凶作が続くとき、そのとき皆さんがすべきことは何なんでしょうか。それは信仰の不毛の地を離れることです。皆さんの人生において凶作が続き、干ばつが続き、パッシングが続き、成功が程遠い時、皆さんがしなければならないことというのは、自分が今まで培ってきたあのことこのことを模索しながらね、ずっとずっと輝かしても実りがない、ね、合わない作物を植えながら失敗を繰り返すということではありません。皆さんの人生にパッシングがあって、凶作が続き、何にも実りがなく、働きだけが増えて増えてくる時というのは、皆さんは何をすべきか、その不毛の地を離れなければなりません。そして神が導く土地に皆さんは行かなければなりません。その土地にイギリスからの人々は着きました。その土地においても彼らは一番最初に味わったのは失敗ということです。でもその失敗を知っていながらでも、主が命じたその土地から離れなかった。アブラハムは離れたからね、ひどい目に遭いました。イギリスから行ったこの信仰の地を求めて行った人々はアメリカという土地を離れなかった。そこに置いて苦難があっても離れなかった。 ということによって彼らはどうなったか。この地上で一番最短で最高の国になりました。皆さんも最短で最高の イエス様の御国になりたいですか。一番最短で最高の、ね、祝福を受けた器になりたいでしょうか。ならば皆さんの今行ってはいけないその土地から離れてください。主が導くその土地に行ってください。その土地において主の名前を一心不乱呼んでください。収穫感謝祭、これは私たち人生において本当に必要なことです。皆さん自身が毎年毎月この感謝祭に預かるものになるためには、この感謝祭に値するものとして歩んでいかなければならない。その歩むために必要なことがあるんですね。それがこの賛美です。皆さん今私が賛美するときに、そっか、これは一旦の死ではなく主の約束なんだということを、それを学んで、そしてその約束のことを信じる信仰を与えられる皆さんでありますように。空飛ぶ鳥見よ賛美します。 を委ねて満ち足りた人が聖書には出てくるんですけれど、委ねて満ち足りた人、まず委ねて満ち足りた人、アブラハムです。本当親戚父の家を離れて神様の御言葉に委ねて歩み、信仰の父になりました。アブラハムが神様と誓い合ったその契約のよりに、契約により私たちみんなはその契約に預かるものになっています。信仰によって人の良くない様に流れることなく、嫉妬妬みによって打ち叩かれていた時も、与えなさいするならば押して揺すって溢るんばかりあなたに与える、この御言葉に立って祝福を受けたイサク、奪われながら神の法則に立ったから、干ばつの時に100倍の収穫を保証されたんです。ヤコブ、金銀をずっとずっと絞り取られていました、ね、働いても働いても働いても自分には残るものが何もない、そういう状況の中にあって、彼は神様の方法を使って絞り取られた全ての賃金を人はかすめ取ったんですけれど、神様は彼に押して揺すって溢れるくらい与えてくださって、自分のふるさとを離れるときは兄エサウを怖がり逃げて、ね、それで石枕をして寝るしかない悲しい人生として自分の家を離れましたけれど、帰るとき彼はどのような様で帰ってきたか、帰るとき彼は多くの家畜の群れを連れて自分のしもべたちを連れて妻や子たちを連れて、そして成功した姿で、成功した姿で彼はふるさとに帰り着くことができました。皆さんもこの法則、それにのっとって私を養ってくださるのは私の持っている才能でもなく、私を豊かにするのが私の働きでもなく、私を富むようにするのが私の成功でもなく、私を地の高いところに引き上げてくれるのが自分の力じゃないということを知るべきです。今私が皆さんに賛美したこの賛美は賛美歌の307番にあって、そしてこの賛美の内容を見ると、主が優しく語っている、私たちの養いが事細かく出ています。皆さんのあれこれを 下ろしてください。空飛ぶ鳥を見て、そうだそうだそうだ、あいつら畑耕かしてないもんね。鳥がどうやってね養いを受けてるか、ね、自然の中に神様が置いてあるさまざまなね食べ物、それを食べて彼らは自分のね糧を得ているんです、ね、そして鳥はどうやって養いを受けているか、人が餌を買ってきてあげる。その人は餌がなくて困ってる。家で飼ってる鳥は主人が餌を買ってくれるでしょ、働いて。だから本当のこと言ったら鳥様なんですよ。その主人は餌あげる人がいないから本当に苦労してる人が多いです。どうするか、イエス様に会って私たちもこの鳥のように自分をね任せるべきなんです。そう、私は探すだけでいい、つばむだけでいい、鳥小屋の中に狭いところにね、あのね蓄えたら大変なことになりますよ。ゴミ屋敷になっちゃうからね。だから主が与えてくださったその家庭を感謝してね、探し、それを食べて、あ、今日も良かった、美味しかった、自分の食べ物を得る方法というのは鳥は持っているわけなんですね。で、私たちは自分のね家庭を得る方法を本当は豊かに持っているはずなのに、今じゃその方法を忘れてしまって、ね、貧しく生きる人がたくさんいるんですね。鳥は、ね、どこそこに行けばなんとかという木があって、そこには実があって食べれる、ね、どこそこの木はあそこに虫がよくつく、そこの虫食ってタンパク質をいただく、ね、どこそこに行くといつも変なおじさんがパンをちぎってこうやって、体に悪いかもしれないけど今日あたりちょっと贅沢して食べようかなと思って、その餌を食べる鳥もいます。自分の餌を得る、その過程を得る、その素手を分かっている。人間その捨てが分かんなくて今餓死をしている人もいる、ね、人間その捨てが分からなくてホームレスになっている人がたくさんいる。鳥の中にホームレスはいないからね、 笑うことではありません。鳥にはホームレスありません、ね、鳥はあちこちいて自分好きなところに住むよ。これが神によって 100% 養われているものの幸いです。鳥を見て人に養われている鳥っていうのは鳥籠ですよ、住まいが。でも人に養いを受けていない鳥は全てのところが自分の住まい。それと鳥どれだけね私たちにね気づけて言ってるか、ね、せっかせっかせっかせっかしてもいつもね失敗ばっかりしてる人々に鳥がね何をして教えてくれるか分かる？うんこするんだよ上で、バチャーって言ってその人にうんこが落ちちゃって、鳥の糞が落ちちゃって、それでなんだよーって言ってね、上を見た時にね、私を見てサドレって鳥がメッセージしてる。私はあんたみたいに そういうことしないけど、あらゆる良いものを得て生きてるよ、ね、家賃支払うこともなく、私はあらゆるところに私の城を持ってますよ。すごいじゃないの。鳥にこの人間様がメッセージされてどうするの、ね、主はあらゆるところに主の優しさを散りばめているんです ね、 ね、空通る、ね、飛ぶ空を飛ぶ鳥を見なさい、主がメッセージしている、ね、野に咲く百合を見なさい、メッセージをされている。だからこうしようか愛しようかということ以前に、皆さんが悟るべきことは何か、ね、もともとの皆さんがどのように生きるべくして主から作られているか、その一番最初の様を回復すること、そしてそれをまた再び皆さんがね見直すことなんです。見直してください、見直してください、ね、空飛ぶ鳥を見て見直してください、野に咲く百合を見て見直してください。日々の過程に心を奪われる、奪われても得られない、そういう悪循環ではなく、主を望み、主の真理を知り、そして与えられていることへの確信を持ち、そして主が与えてくださったすべての過程を豊かに受ける皆さんと私にならなければなりません。来週は収穫感謝祭です。皆さんにも主が与えてくださった新天地があるはず。とするならば、皆さん今の場所を離れないと新天地には入れません。皆さんの今不毛と凶作が続くその場所を離れてください。そして主が皆さんのために用意した新天地を目指して歩んでください。そしてそこにおいて信仰を貫き、多くの実りを持って収穫を感謝してください。イエスの御名によって祈ります。空と鳥によたれまきもせず、借り入れもせずに蔵に納めつ、すべを納める主は鳥も養う、日々を糧に、なぜに
分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日はあっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけですから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどといって心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなたの天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。アメン。
明日は明日が心配する。大好きです。
まず神の国とその義求めよう。御神は全てを与えくださる。明日のことになって心騒ぐか。明日のことは主に委ねてたれる。4番、まず神の国とその義求めよう。御神は全てを与えくださる。明日のことになぜ心騒ぐか。明日のことは主に委ねてられる。
主よ、明日は明日が心配してくださる。この御言葉は大好きです。本当に今まで自分が明日を心配しても全然その明日を自分で何とかすることはできませんでした。明日は明日が心配してくれる。今私たちがすべきことは明日のことではなく、明日を心配することではなく、今日私たちが神の御心を惑えてどのように生きるかということです。主よ、今日あなたはこの奥義を私たちに与えてくださいました。 明日のことは明日が心配してくれる。なぜ私たちは明日を心配できないんでしょうか。明日はまだ私たちに明日という時は与えていないし、その明日を前借りして明日を生きる素で力は私たちにはないからです。どんなに前借りしようとしても明日は前借りできません。だから今すべきことは何か、今私が神様の御心に沿ってできること、それを心得て目いっぱい私たちは生きるべきです。今日今これが私たちにとって肝心要、私たちの幸いです。主よ、明日のことを心配するこの無用だった私たちをあなたが、今日癒してくださったことを感謝します。明日のことは心配しても無用だし効果ないし、心配したところでどうにもならない。明日私たちがどこそこ行こうとしても、そこに私たちを待っている人がいなかったらそれは無用です。たとえ約束をしているところで、主よ、どこか片方に都合が悪くなっちゃえばその約束は無用です。二人できっちりとその約束の時間に向き合うためにすべてのスケジュールを全部やめたとしても、行く途中にアクシデントが起きたら約束の場所にはたどり着くことはできません。私たちが一番確実に生きることができる時があるとするならば、それは昨日でもなく明日でもなく今、今が一番確実に自分が生きられる保証された時間です。今皆さんはゴスペルアボイスに預かっています。ここにおいて皆さんは今一番大切に過ごさなければならないその時間を過ごしてください。今受けなければならない養いを目いっぱい受けてください。ここにいながら明日のことを心配したり先のことを病んだりしないでください。今皆さんはここにいますから、ここにいながらあのことこのことを考えていても、あのことこのことは皆さんの身に良い実りを与えることはありません。今この場所において最善を尽くすこと、それが皆さんがこれから今という時をよく生きて収めて支配していける方法でもあります。ここにいながら明日のこと先のこと昨日のことはやめてください。今を生きてください。
まず神の国とその義求めよ。御神はすべてを与えくださる。明日の
そのことは主に委ねて足りり、信じる者は救われますよ。 明日は前借りして生きることはできません。今目いっぱい、そのドキドキを目いっぱい、その場にあって生きてください。その場を支配できない人というのは、聖書でも愚か者とされています。その場、その間をよく生きる人が賢い人なんです。ご飯の時にトイレのことを考えているおばかさんは、おばかさんです。夕飯の支度もまともにしていないくせして、明日朝何食べようか、とんでもないです。まず、夕飯の時は夕飯を、ね、豊かにすることを考えるんです。そして目いっぱいそれを作るんです。夕飯もまともに作っていない、準備もしていない、ね、そのくせして明日の朝何しようかな、いつもしようかな、何しようかな、何しようかな、どうしようかな、どうしようかなって、それでその人の人生は終わり、その人と関わり持つ周りの人々はその人にいつも振り回されて嫌な思いをするわけなんです。まず神の国と義を求めなさい。これね、なんか押し付けがましい言葉に聞こえるかもしれないですけれど、このまず神の国と義を求めるということは保証があるからなんですね。保証があるからということか。皆さんが会社に就職して、社長がこうしなさい、ああしなさいって仕事を与えます。で、皆さんが思っているとき、社長今言ってること、これちょっと無理じゃないかな、社長言ってることバカだねと思うかもしれないけど、社長が言うんだったらその通り、それを皆さん従順すべきですよ。社長だから。失敗しても社長が責任取ります。損しても社長が損します。会社の方針、一番上のトップの方針についていかない人はその会社から離れるしかないですね。そしたらその会社が今まで与えてくれたその保証には預かれないということです。皆さんがこの世という会社、ね、これの主人は誰だと思ってますか。この宇宙全体の主人は、ね、社長、そうです、そうです、ね、そのイエス様は草一本からね、宇宙に浮かべている星々一つ一つまで、皆さんの勤めているその会社の社長までも作った方なんです。イエス様が右といえば右だし、左といえば左だし、聖書を見ると信じている者が言うことを聞かないとき、神様は信じていない人を無知として用いて、言うことを聞かない子供を叱る親のごとく、信じている人々を、ね、叱って無知打つ時があるんですね。だからこの御言葉からしてみれば、ね、私が勤めている会社の社長、クリスチャンじゃないとしても、イエス様の意の一つで私の敵にもなるし、私の味方にもなるということでしょ。イエス様の意一つでその人が私の敵にもなり、私の、ね、味方にもなるんだよ。という考えことを考えると、皆さん全てを司り支配しているこの方により頼まずに生きるとは愚かなことでしょ。この愚かなことから卒業すべきです。宇宙に浮かべている すべての星々、すべての太陽や月も主の意のままにそこに向かって運行されて、草一本までも主の意のままにそこに生じ、そこで枯れていきます。主は信じる者も支配しますけれど、信じていない者も支配しています。信じる者だからつって嫌おうもなく祝福する方でもなく、罰されて値するものだったら主はしっかり罰する方であり、そして信じているものを乏しい時にその乏しさを顧みるために、信じていない金持ちを用いてその人を養い、その人を豊かにするのも主です。エジプトにおいてヨセフがそうでした。すべてのものは主の意のままです。私が神の国と義、これを求めて生きている人であるならば、すべてのものを主は私よりに変えるのです。私に合わすように主はそれを運行してくださいます。こういった人々は行くところどころにおいて多くの実を結びます。収穫感謝祭にあたってこのゴスペルアボイスは、主が私たちをどのように顧みてくださったのか、報いてくださったのか、どのような保証が私たちには与えられているのか、それを多く今学ばしています。まず神の国と義を求めてください。その法則にのっとってすべての非常物の王となる神に直するものとして生きてください。そしてすべての実りの主人となるその主から多くの実りを与えられ、その実りに預かる私と皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。これは賛美歌だとですね、504番ってなってますけれど、韓日賛美歌ですから308番ですね。実れる他のもは、
色づき戸が
主よ待ちたまえ、谷穂は色づき、戸釜を待ってり、いざいざからずや時過ぎぬ間に、
知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を開けて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは巻く者と狩る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。アメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、私たちには2つの収穫があります。私たちの人生のさまざまな収穫、親子の収穫、兄弟姉妹の間で収穫しなければならない収穫、そして私たちがあなたの御心に仕えて、そして実らし、また収穫しなければならないあなたの御心の収穫があります。私たちは自分の人生において必要なものは、良い収穫をするために毎日勤しみ励んで働き、まだあなたに祈りも激しいほど捧げています。でも主よ、収穫しても栄光にならない収穫のためには、心を配り、思いを配り、 力を配り命を配りながらして、本当に収穫しなければならない、あなたの願っているその尊いその収穫は、私たちは本当に無関心で、その収穫に至る志が全然ありません。主よ、あなたは働く牛の口に靴輪をしないと言いました。神の国とその木のために命の収穫のために、私たちが働く牛のように、働く牛のように働いていくとするならば、主よ、あなたは働く牛の口に靴輪をかけない方ですから、この地上においても必要な日曜の家庭の収穫を豊かにしてくださることを感謝いたします。主よ、あなたの栄光の収穫に心を止め、信仰を働くことができますように、私たちをあなたが整えてください。主よ、あなたは言いました。まだ4ヶ月も後ですと私たちは言っていると。そうです、主にあって私たちが働かなければならない時、あともう少ししてから主の働きをします。あと1年したらあなたの働きをします。あと私たちはあなたの働きのためにイエス様の必要な時間を刻んで使えるものではなく、自分の時間を刻んで、自分にとってあまりあるスカスカの時間を主に捧げるという尊い言葉を使って、主を使えようとしています。主よ、まずまっしぐらあなたの御心に立って、神の国と義を求める、そして牛のように一心不乱働く志と信仰を与えてください。そしてあなたの御心にかなったものとして、私たちが主よ、あなたがもうすでに実っているよ、もう色ついてるよとおっしゃられたその畑に私たちが行くことができますように、色づいているその畑を私たちに見せてください。そして私たちに色づいた足りほう、あなたが与えてくださった信仰の戸釜を持って借り入れることができますように、主を助けてください。イエスよ、この時間私たちの中に信仰による優先順位をあなたが納めてください、定めてください。働き手が少ないあなたの畑を私たちに見せてください。色づいているその足りほうを見せてください。あなたが私たちに与えてくださる戸釜を私たちの手に与えてください。主を感謝します。
借り入れを得たば雨つI'm sorry.
まず神の国と義を求めなさい。するならばその必要なすべてをあなた方に与えてくださる。これは働く働き人に与えられている保証です。皆さん、主の前で働いてますか？主の御心を成し遂げるために皆さん働いてますか？皆さんが主の前で働いている働きがあるとするならば、皆さんはその働きによってまず神の国と義を求めた人に値する方です。そういう一人一人に主が働く牛に、牛の口に靴輪をしない、この御言葉が応答してくるのです。働く牛は食べる権利あります。働く牛は目いっぱい飲む権利もあります。働くために飲まなきゃいけないし、食べなきゃいけないし、豊かなところにおいてまだ休まなければならないんです。これは主が私たちに与えてくださる保証です。皆さん、順番通りまず神の国と義を求めましょう。そして働く牛として主に認めていただいて、靴はなく食べたい時に食べて、飲みたい時に飲んで、そして豊かに安息して、まだ色づいた畑に向かっていて、まだ与えられたその戸釜を持って借り入れて、そして主に栄光を捧げ、主もよく、私たちもよく、よしよしというこの歩みをイエス様と共に歩む、イエス様もよし、私もよし、まだその働きによって借り入れを受けた人々もよし、三よし、この歩みを続ける私と皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。次は私の大好きな賛美です。収穫感謝祭、その日になると私は必ずこの賛美を捧げてきました。収穫に至らせてくださった主の恵みの様がよく現れている。私たちが収穫に値しないものであっても、主が私たちに与えてくださるその収穫の恵みはあふるんばかりなんですね。あなたのために色ついたよ、君のために実ったよ、君のために味がついたよ、本当に収穫するためにここまでのことがもう全部主の恵みによって全部なされて、そしてこれ一つ一つが私の目の前にあるということをよくわかります。311番、これは純粋に韓国の収穫感謝祭の賛美です。素晴らしい歌詞、素晴らしいメロディですね。本当に素晴らしい歌詞、素晴らしいメロディです。私はこの賛美を主の前に捧げるたびに、本当に こうニコニコニコニコしながら主の前に踊っている自分の姿が浮かんでしょうがないんです。実らせてくださったことを感謝して本当に優雅に踊っている自分がいる、優雅に賛美している自分がいるということなんですね。311番最後に賛美して、私たちを今日までに導き、そして私たちの知っている収穫、知らないうちに実った収穫、それを全部与えてくださった主に感謝を捧げたいと思います。311番。
Choose.
バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を伝えているの者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ実りの季節を与え食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。アーメン。
主よ、あなたは私たちをいつも養ってくださいました。時にかなう恵みの雨と祝福をもって私たちの人生をあなたは耕かし、あなたは種をまき、あなたを芽吹かさせ、大地の深いところにイエス・キリストという大地に私たちが根を下ろして接ぎ木された幸いなものとして私たちをあなたは収穫してくださいました。イエスよ、あなたは私たちを収穫してくださるために十字架で私たち一人一人を輝かしてくださいました。あなたは私たちの畑に自生しているすべての茨とあぜみをあなた自身の素手で全部取り除いてください。あなたの頭上に置かれた冠は私たちに、あなたの頭上には私たちの呪いの象徴であった茨が冠となって置かれました。あなたがどのように私たちというこの畑を耕かしてくださったのか、その十字架を見れば私たちの畑がどのような状況であったか私たちはよく知ることができます。荒廃している私たちの畑でした。私たちの人生でした。私たちの霊でした。荒れに荒れた私たちでした。でも主よ、あなたはあなた自身の手で足で見言葉の桑を持ってきて石ころだらけの私たちの人生を耕かし、石ころをあなたは私たちの人生の畑から取り除き、呪いの象徴である茨とあぜみをあなたは私たちの人生の畑から全部引っこ抜いてください。そしてあなたの見回りの中で 私たちの人生に必要なあらゆる種をまいてくださり、季節ごとにその種が実を結び、そしてその種の甘さ、酸っぱさ、豊かさをその季節ごとに味わうようにと、あなたは私たちを祝福してくださいました。十字架によって、血潮によって、許しの言葉によって完璧に輝かされた私たちの畑です。今度主よ、私たちはあなたが撒いてくださったその種まき、それにふさわしく精一杯自分の力でイエス様を吸い上げ、そして精一杯御言葉に頼って実を結び、そしてあなたと私たちが二人三脚となって結んだすべての実をあなたの時に借り入れていただき、あなたに栄光と誉れとを捧げたいです。主よ、私たちの畑をこれからも引き続きあなたが顧みてくださり、輝かし続けてください。時にかなう恵みの雨と光を与えて実らしてください。キリストに輝かされた畑らしく、私たち一人一人が栄光の実りをもって善かつ良きしもべとしてあなたの御前に立つことができますように、さまざまな収穫、奉納物をもってあなたの御国に入ることができますように、イエスよ、あなたが私たちを整えて祝福し助けてください。主を感謝します。ハレルヤ、感謝します。イエスの御名によって祈りました。
神に従い種まけば、以後の雨も出ちゃそうだって、荒れ散った山津耕して実りの狩る時、感謝の実宇宙大地の隅々に豊かな実りと豊かな穀物、感謝主に捧げよ、感謝せよ、賛美せよ、神に従い
を愛する天皇の様、今日も私たちにこの幸いな時間を与えてくださったことを心から感謝します。ここでしか受けることができない養いを今日も豊かに受けたことを、この養いの中に、この幸いの中に預かったことを感謝いたします。私たちを愛するあなたの思いによって、私たちがあなたに思いを走れば、天の扉はいつも開かれている。そして時にかなう養いをいつも与えてくださって、私たち自身では想像もつかないあなたの栄光、あなたの命、あなたの恵み、あなたの養いが開かれた天の窓から私たちに向かっていつも豊かに注がれていることを感謝します。収穫感謝祭を目前にして、私たちは収穫とは何か、そのために受けるべき養いは何か、仕えていく志と御言葉は何か、収穫のために主が与えてくださるさまざまな恵みは何か、それを主今日ゴスペルアボイスを通して養ってくださったことを感謝いたします。多くの人の中から選ばれた一人一人が今日ここにいます。多くの命たちから選び抜かれて、あなたのこの養いの中に招き入れられたものがここにいます。主よ、ここで主から受けたメッセージを心に刻み、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くし、命を尽くして、今日受けた恵み、その真理の内と外とを豊かに歩み、仕えて豊かな実りを実って、主よ、あなたの御前に善かつ良きしもべとして一人一人が立つことができますように。この一人一人を時にかなう雨と恵みの太陽をもってあなたが育ててください。十字架で育て、血潮で清めて育て、あなたの命で力強く、この世を打ち勝つ、あなたの命の食物としてあなたが育てて実らせてください。彼らの歩みにあなたの栄光がありますように。一人一人の歩みに、あなたの御心に沿った歩みにあなたの栄光がありますように。主が彼らを捉えて養い、育んで育てて、豊かな実りを実らせ、借り入れ、あなたの御蔵と御胸に収めてくださることを心から感謝して、今日のゴスペルアボイスをイエス様に捧げ、主イエスキリストの御名によって祈りました。